恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それがいかなる仕事であっても私たちが働くとき、私たちはその労働に対する報酬をいただきます。この場合の報酬とは一言で言いますとお金のことでありまして、それによって私たちは衣食住を得ます。聖書とお金などと言いますと、聖書はスピリチュアルなことが書かれているのであって、お金とは無関係と思う方がいるかもしれませんが、そんなことはないと思います。イエス・キリストは自ら大工として働き収入を得、それを用いて家族を養いました。ですからイエス様の例えには賃金の話が出てきますし、ビジネス上の駆け引きさえもその例えとなっています。これらからわかることは、聖書は私たちの家計をないがしろにしてはいないということです。私たちは自分自身の家計をやりくりしなければなりません。しかしこのことに対する注意が聖書には書かれています。それは私たちとお金ということであり、今日はまずそのことを確認したいと思います。二つの聖書の言葉を紹介しましょう。ヘブル人への手紙13章5節、金銭を愛することをしないで自分の持っているもので満足しなさい。テモテ第一の手紙6章10節、金銭を愛することは全ての悪の根である。ある人々は欲張って金銭を求めたため信仰から迷い出て多くの苦痛を持って自分自身を差し通した。聖書は金銭の必要を否定してはいません。しかし金銭を愛の対象とすることを禁じています。金銭は必要なことのために使うものであり、私たちの愛の対象ではないのです。金銭に対する愛が神様に対する愛を脇に追いやるようになるということについて聖書は断固ノーというのです。私たちが金銭を愛するときにそのことが悪の根となると聖書は言うのです。今日の世界を見ますときに、この金銭を愛することによって起きてくる問題で満ちています。それが銀行強盗であってもカージャックであっても、彼らは金銭を奪うために人を傷つけ、時にその命さえも奪います。クレジットカードやインターネットを介しての詐欺や盗み、それは私たちのすぐ身近なところにあります。この金銭の影響力は私たちの家庭にも入ってきます。このことにより家族を構成している夫や妻や子供たちが脇に追いやられていきます。住む家や家を飾る調度品は年ごとに豪華になっていくけど、その分家族と家族の間には隙間風が吹いているということを見聞きします。最高のリビングで最高の食器を使い、最高の料理を一人で食べる。金銭を何よりも優先してきたゆえに、私たちにとって最も大切な人を失ってしまうことがあるのです。2006年に米国の雑誌サクセスという雑誌がアメリカ人に対して行った成功に関するアンケート調査結果を発表していました。この国を観察していますと、成功イコール豊かさというようなイメージを持ちやすいのですが、そこにはこんな結果が記されていました。 成功の中に含まれている最も重要な要素は上位3つ。 What do you think? 1. 信仰。 2. 家族。 3. バランスの取れた生活。成功するために必要な要因とは上位3つ。家族との良い関係、配偶者との良い関係、神との関係。正直、当時この結果を見た時には本当かと驚きました。もしかしたら驚かれている方いるかもしれない。アメリカ社会、特にカリフォルニアに住んでいますと、圧倒されるほどの消費社会、物質社会だと思われるからです。しかしこの中に財産という言葉はないのです。この調査結果は、アメリカ人の心に思い描く成功とは信仰であり、神との関係であり、また家族のことだというのです。実際にこれらを大切にして生きているということよりも、自分は少なくとも何が大切なことなのかは分かっている、それを心から願っているということなのかもしれません。これは17年前のデータですから、今どうなっているのかわかりませんが、今もこれらのことを心に留めている人たちが大勢いることを願います。イエス様の弟子の一人にマタイという人がいました。彼は主税人として生きていた人です。すなわちお金を数えていた人です。数字にはめっぽう強い人です。あいつの納税額はいくら、そのうちの何パーセントはこっちに、そして残りの何パーセントは俺の手数料などということ、毎日計算して考えていた人です。そんな彼が、イエス様に声をかけられ、その弟子となりました。ご存知のように、この彼がマタイによる福音書を書きました。かつて、損か得かに敏感に反応していた彼は、その書の中でイエスが言われたその言葉をしかと聞き取り、それを書き留めました。マタイ16章26節、たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。彼はお金よりも大切なものを知ったのです。私たちが我を忘れてがむしゃらに何かを求め始めたら、この御言葉を持って静かなところに行き、しばし心に手を置いて自分の心に向き合うことが大切です。ルカによる福音書を書いたルカという人がいました。彼は医者として生きていた人です。すなわち人の命というものをどうにかして救おうとしていた人であり、命というものを人一倍いつも考えていた人です。職業柄いつも敏感に命という言葉に彼は反応していたことでしょう。そんな彼もイエス様が言われた言葉をしかと聞き取り書き留めました。ルカ12章15節、あらゆる貪欲に対してよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。私たちはお金によってかき集めたものの多さとか、そのものの質の良さで人生の勝ち負けを決めるのでしょうか。このことをある人はとてもわかりやすい言葉で言いました。一番多くのおもちゃを持って死ぬ人が勝ち。なんという風刺でしょうか。果たしてこの言葉は正しいのでしょうか。もし私たちがこのような勝ち負けに心が奪われていることに気がついたら、この御言葉を持って静かなところに行き、しばし自分の心に向き合うことができたらと思います。聖書は断固言うのです。たとえ全世界を自分のものとしても、永遠の命を失ったら 何の得になるのか。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物によらないのです。このことをしかと心に刻み、その土台に立って賢くお金と付き合いなさいというのが聖書の言うところなんです。では、この前提を踏まえて、私たちが日々の生活においてお金とどのように付き合っていけばいいのかということについて具体的に見ていきたいと思います。お金というのは入ってきて、そして出ていくものです。まず最初に出ていくお金について見ていきたいと思います。フィリピの4章11から11、3節にはこのような言葉があります。私は乏しいからこういうのではない。私はどんな境遇にあってもたることを学んだ。私は貧に処する道を知っており、富におる道も知っている。私は飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。このところにパウロの生き様が書かれています。彼は二つの状況にそれぞれ生きたことがある人のようです。すなわち、富と共に生きたことがあり、また反対に貧しさに生きたこともあるというのです。私たちの中にもこの二つの境遇に生きたという方がいるかもしれない。その体験をしたパウロは言うのです。私は、どんな境遇にあっても足ることを学んだ。神様は私たちにたることを教えてくださいます。私たちは時に過剰なものを前に自分自身を見失ってしまうことがあります。その中で欲しいものと必要なものを見分ける力を神様からいただきましょう。パウロはこの後の19節においてこう言っているではありませんか。私の神はご自身の栄光の富からあなた方の一切の必要をキリストイエスにあって満たしてくださるであろう。神様は私たちが欲しいものをすべて満たすのではなく一切の必要を満たしてくださるというのです。幼子と共に買い物に行きますと彼らの欲しいものの前を通ることがあります。ですから、左側におもちゃ屋さんがあると、そちらを見せないように子供の右側に立ち、どうでもいいことを話しかけて、左側を見ないようにしてその場を立ち去ることがあります。ゆったりと買い物もしていられない。でも万が一子供が欲しいものを見つけてしまうと、しばらくそこで一悶着があります。そして私たち大人の目には、それら子供が欲しいと握りしめているものが、数時間後に、リビングに放ってある光景が見えてくるんです。言うまでもなく、それを片付けている自分の姿も、はっきりと目に浮かぶのです。これは度重なる経験からの確信であって、同情と憐れみの心を持ってうなずいてくださる方も相当いると思います。私たちはこれらを経験します。子供はそのものが必要だからという判断で物を求めません。子供はそれが欲しいから求めるんです。ですからその子の言動には大人の広い視野に立った判断が必要です。でも実は偉そうなことを言っていますが、私たち大人も欲しいものと必要なものの区別ができずに生きています。米国においてクレジットカードで買い物をしすぎたために破産している膨大な数の人がいることを私たちは知っています。彼らは幼子ではありません。その買い物の多くは必要というよりも欲しいという感情とともに支払われたものも多くあるのではないでしょうか。恐ろしいことに手元になくてもすぐにそれらを手に入れられるあの魔法のカードを我々は持っているのですから、ある意味 子供以上に危険なのです。ですから幼子に大人の冷静な判断が必要なように、私たちも全てをご存知であられる神様に助けていただけなければならないのです。私の家内は7人兄弟の牧師家庭に育ちましたが、彼女から聞いたことがあります。彼女がまだ幼少の頃、ご多分に漏れずにデパートも死後かもしれませんが、デパートに行けば欲しいものがある、そこから動かない、泣く、叫ぶ。すると彼女の母は彼女がダダをこねるその場に正座をして、人目を肌はばからず祈るというんです。大抵このあたりで子供たちは恥ずかしくなって諦めるそうです。きっとその祈りは、この子がこのものを欲しいと言っていますが、神様あなたはこの子が一番必要なものを知っていると思います、どうかその一番大切なものをあなたが与えてくださるまで待つことができますようにというような祈りなのでしょう。皆さん、私たちは自分の家計をどうやりくりするか、何にその財を使うということに対して神様の視点を交えて、欲しいのか必要なのかということを教えていただけなければなりません。その家計に私たちのすべてをご存知でおられる、私たちのファイナンシャルアドバイザーでもある父なる神様に介入していただかなければなりません。そうすることによって、我らの家計は整理されるのではないでしょうか。もちろん時に子供も大人も欲しいものを手に入れることも大切です。神様は私たちに完璧な禁欲を求めていません。親が我が子の生活に楽しみと潤いを願うように、父なる神も私たちに同じことを求めていることでしょう。ですからこのことをも見分けることができる心を主に願い求めましょう。ピリピ4の12、13、私は悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。パウロが達したこの境地に、主が私たちをも導いてくださいますように。二つ目のことです。出ていくお金に対して入ってくるお金について見ていきたいと思います。今見てきましたピリピ4章10から20節において、パウロはどんな境遇にあってもたることを学んだと言いました。そして先ほども取り上げましたこの言葉により、ピリピ書彼は締めくっています。ピリピ4の19、私の神はご自身の栄光の富の中からあなた方の一切の必要をキリストイエスにあって満たしてくださるであろう。ここで私たちの神はご自身の栄光の中から私たちの一切の必要をキリストイエスにあって満たしてくださるであろうという言葉にハッとします。私たちは自分でお金を稼いでいると考えています。それは自分の力だと思います。しかしそれらのすべては神から来ているというのです。神の栄光の富の中から私たちの必要を与えられているというのです。旧約聖書の呼ぶ記に記されているあの主人公の呼ぶは、その財産においても人格においても群を抜いていた人でした。その彼がその財や家族や健康をすべて失った時にこう言いました。呼ぶ1章21節、私は裸で母の胎を出た、また裸で賢に帰ろう、主が与え主が取られたのだ、主の皆は褒めべきかな。彼は知っていた。自分の財産は神が与えてくださったものだ。いや、厳密に言うならば自分の財産だけではない、自分の家族も健康も、そして自分の命もそうなのだ。今私の心臓が動いているのは神の許しが あってのことなのだ。イエスはそのことを簡潔な例えでマタイ6章28から30においてこう語りました。私たちが今シリーズで見ています三条の教えの御言葉です。マタイ6章28から30。またなぜ着物のことで思い煩うのか、野の花がどうして育っているのか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。この言葉は三条の教えと呼ばれているものですから、イエス様が話した場所は小高い丘の上であったと思われます。そこに集まった群衆に向けてイエス様は語られたのです。そしてイエス様をはじめ人々の視界にはきっと花が咲いていたことでしょう。それらを見てイエス様はこれらの言葉を言われたのです。今日ほとんどの方たちは教会に来るまで車に乗って来られたと思うのですが、その間にどれだけの野の花をパスしてきたことでしょうか。私たちはその存在に気づかないし、いちいちそれらの一つ一つに目を留めることはありません。でも人の目にとどまらない野の花であっても、そしてその花は誰にも見られることなく刈られ炉に投げられてしまうようなものでも、その花の美しさは栄華を極め尽くした王の着物以上なのだというのです。神は私たちが見たこともない無数の花々を季節ごとに咲かせるお方です。だから心配するなというのです。思い煩うな。これらのものがことごとくあなた方に必要なことを神は知っているというのです。じゃあどうすればいいのか。この三条の教えの最後の結論です。マタイ6章33から34。まず神の国と神の義と求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。この言葉は説明を加えることが必要ないほどにシンプルです。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。ピリオド。主が与えてくださるものは私たちを不幸にするものではないかもしれない。しかし私たちが全ての出所の始まりである神様を第一としていくならば、神様は必要の一切を与えてくださるというのです。ご存知のように私は母一人子一人で育ちました。母は牧師ですから、日本で未亡人の牧師というのはある意味社会の中ではとても弱い立場にあるものだったと思います。ある時私がまだ小学生だった頃、担任の先生が、大倉君、放課後教室で待っていなさいと言いました。叱られるのかと思い、もうすぐにそう考えるんですけれども、覚悟して誰もいない教室で一人待っていますと、先生は大きな紙袋を持ってやってきました。そして私にその紙袋をくれたのです。その袋を腕に抱えて家に帰って開いてみますと、中には鉛筆や筆箱やノート、そして缶詰やラーメンが入っていました。幼いゆえにもうクリスマスプレゼントのように喜んでいたのですが、さすがに今はそのバッグがどこから来たのかがわかります。それは市もしくは国から私たち親子への援助の物資だったのです。どうやら私たち親子は豊かではなかったようです。 どうやらとはどういう意味でしょうか。決して決して無理して強がりを言ってるわけでもないのですが、その母と生活した年月を私は貧しいと思ったことは一度もないのです。本当です。その背後には母自身の犠牲と生活に対する知恵と工夫がきっとあったことでしょう。しかしそれ以上に父なる神が私を貧しいと思わせない環境を整えて私たち親子をも養ってくださったのだということを今思うのです。旧約聖書に食料を必要としている預言者エリアのもとに神様がカラスを用いて肉とパンを運ばせたという話があります。私は何度母からエリアのカラスがやってくるよという言葉を聞いたことでしょうか。口には出しませんが内心カラスなんか来るはずねえじゃんと思ってました。確かにカラスが肉を加えてくることはありませんでしたが、別の形のカラスが私たちのもとに来てくれたことは数えきれないほどありました。そしてもう一つの母の口癖は、アブラムがイサクを神に捧げた時、あのモリアの山で語られた主の山に備えありという言葉です。あの時アブラムは主が備えていてくれたお羊により最愛の息子イサクの命を捧げることから免れました。同じように誠に主は私たち親子が行く先々その山々で私たちの必要を備えてくださったことを今ここで証言することができます。このことを新兄弟姉妹の長女である牧師の娘である妻に聞いたら、この二つの言葉は彼女の両親の口癖でもあったということが分かりました。時に宗教体験とは言葉では説明のできないものです。ですからどのようになぜこれらの言葉が私の身に実現したかということを私は全く説明できません。ただ主の御言葉通りそうなりましたとしか言いようが本当にないのです。マタイ6章33から34、まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう、だから明日のことは思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩うであろう、一日の苦労はその日一日だけで十分ではないか。主にある皆さん、この言葉を目のつくところに掲げませんか。朝ごとにその日一日の心構えとして、まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろうを心に据えて、それに従い一日を過ごしましょう。神をプライオリティのトップに置くのです。そして夜が来たのなら、だから明日のことは思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩う、一日の苦労はその日一日だけで十分であるという言葉に信頼して、心身を休めるべく床につきましょう。そのようにして私たちは今日生き明日を迎えることを我らの父なる神は子である私たちに願っているのです。お祈りしましょう。 Let's pray。 私の神はご自身の栄光の富の中からあなた方の一切の必要をキリストイエスにあって満たしてくださるであろう。 And my God will meet all your needs according to the richesOf His glory in Christ Jesus. イエス様、あなたは私たちに命を与えてくださったお方です。Jesus, You are the one who gave us life. あなたは私たちと同じように自ら働き、この地で暮らしてくださったお方です。You are the one who walked and lived on this earth just as we do. それゆえに私たちが説明するまでもなく、あなたは私たちが日々何を必要としているのかを知っていてくださいます。Therefore, you know our daily need without us having to explain them to you. そのあなたが栄光の富の中から私たちの一切の必要を満たしてくださると語っていてくださいますことをありがとうございます。Thank you that youTell us that you will meet all our need out of the riches of your glory. どうか、あなたに信頼を寄せ、毎日歩むことができますように。May we walk through each day trusting in you. 朝ごとに神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものをすべて添えて与えられるということを心に留めて一日を過ごすことができますように。May we set our mind to live the day each morning in accordance with, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. そして夜が来たら、明日のことは思い煩うな。明日のことは明日自身思い煩うから、一日の苦労はその日一日だけで十分であろうという言葉に信頼し、心身を休めることができますように。And if night has come, may we trust in the Lord. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. And go to bed.To rest our body and mind. これから始まる私たちの新しい一週間を守り、またお支えください。Please watch over and support us in our new week ahead. これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。This prayer we pray in the name of our God Jesus Christ. Amen.
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。